縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。清さんのゲストアドバイザーですけれども、いやもう4回目、名残惜しいわ。もっとずっとお話をお聞きしたいなという感じですが、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの伊波直子さんに、4回目のアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は沖縄県よろず支援拠点の、コーディネーターをしております伊波直子です。専門は人材活用、組織活性化です。私自身は、新卒でトラフグ料理のチェーン店に入社しまして、店長を経験した後、人材開発のリーダーをしました。でその後、子会社の役員をやっている間に、なぜか東京で、沖縄の今の夫と出会い、5年前に沖縄に連れてこられました。
なんかまるで拉致されたような。でももう沖縄が大好きになって、はい、もう帰りたくないと。
はい。
はい。もうこれで沖縄安泰ですね。はい。皆さん、ね、いつでもね、伊波さんに相談に行けますよ。もう本当に、私もね、4週目になりましたけれども、毎回お伺いしてて、すごく共感できるし、あ、もう素敵と思いながら、今。こうやって目の前でお話を聞かせていただいております。いや、私も人材育成を、はい、いろいろとやらせていただきますし、今沖縄ね、開放銀行の取締役をさせていただきながらも、やっぱりこの人がやっぱり仕事というのもやっぱり作るじゃないですか、やってるじゃないですか。で、人が全てで、人がどう考え、どう動くか、その人がどう集団の中でね、一つのものに向かって力を合わせることができるのか、でそれがまたどれだけの人たちの喜びや幸せを作ることができるのか、なんか何をやってるか、それはそのね、会社の、その手段として商品を開発なのか販売なのか別のサービス業なのかっていうことはあれど、やっぱり一緒よねっていう気持ちがあるんですよ。そんな話をね、なんか伊波さんとしてるとなんかね、話がどんどん弾んできちゃって。伊波さんがそういうことに目覚めたっていうきっかけってどういう状況だったからですか？
私もともと実は大学の時は理工学部だったんですよ。
え、
ね、飲食とは全然関係なかったんですけども、アルバイトしてる時にマニュアルでガチガチに固められたアルバイトはとってもちょっと面白くなくてですね、なんかみんなやらされてるような感じに見えてしまって、で、なんで一人一人違うのにみんな同じように教育されて、それをこうやらされてるっていうふうに思いながら、お金のために働いてるっていうのはなんかとっても悲しいなと思ってですね、で、就職活動した時に出会った会社が、人間は精神と、魂と体でできてるっていう風に言っていて、その会社が魂を成長させる のは人材育成、そして体を成長させるのは良い職っていうのをおっしゃってて、私はそれにとっても共感してですね、人間の本質ってそこだと。もともと私何がやりたいって夢がなかったんですけれども、夢がないっていうよりもあまり手段に興味がない、こう飲食店とか例えば広告代理店とかいろんな業種はあれどもアプローチは違うけれども、やっぱり人をに喜びを与えるっていうのがお仕事だと思っていたので、それを人間の本質的な職と人材教育に一番力を入れてるっていう会社に出会えてですね、それがきっかけになってますね。
すごいですね。それがまた伊波さんの人生を変えていくわけですよね。
ねえ、本当にありがたい出会いでした。
ねえ、もうその社長のビジョンというか仕事にね、目指していることに惚れて、
はい、
ねえ、それで仕事をして で、いや、あの皆さん、この番組は琉球放送のホームページでアーカイブ作ってますから、過去の放送聞けるんですけれども、やっぱりその社長との出会いとか、その社長が亡くなった時の話とか、これはぜひ皆さんに聞いていただきたいわ。あなたがどんな風に頑張ったかっていうのでなんかね、多分ね、ヒントになる方が、得られる方がね、いっぱいいらっしゃると思う。そういうことをね、今日また同じ話はねできないので、ぜひ皆さん、ラジオの琉球放送のホームページからよろず経営塾ってこう聞いてください。 RBC よろず経営塾、そしたら出てきますから、ぜひ過去の番組の、録音も聞いていただきたいと思います。いや、そのぐらいね、なんか私も共感いたしました。で、この伊波さんのアドバイスがですよ、よろずに行くと1時間無料で受けられる、こんなのラッキーな沖縄県民ぜひぜひね、相談していただいて、やっぱり人ですもんね、全て人ですもんね。だから先ほど、人の体を作っているのは飲食で、その人が動くから会社も活性化し、そして世の中も活性化し、でみんなに喜びがあふれるというところからすると、この一番肝となる人、これをどういうふうにしたらいいのかっていうのを、これまで3回にわたっては採用、それから自ら考え行動できる人っていうのを育成っていうことをお話しいただきましたが、今度はその集団組織をどう活性化していくか、このテーマでいくといかがですか。
はい、やっぱり人一人一人はとっても輝いたり夢を持っていてもですね、やっぱり集団になると、その場の雰囲気とか場の力ってとってもあるんですよね。
場ですね、
場ですね。やっぱその場の作るっていうのが、いい場を作るっていうのが組織体制になってくると思うんですけれども、やっぱりそのためにはですね、今これだけ環境が変わっていってる、外部環境も変わっていってる、っていうことは、内部環境も定期的にチェックをしていって、定期的に場を作り変える必要があるんですね。これはもう一昔前のトップダウンでこう指示を待って同じことを効率よくやるっていう組織の作り方は、もうちょっと一昔前、20世紀でも終わってしまった組織作りで、21世紀の場っていうのは、やっぱり外部環境の変化に対応できる組織作りっていうのが一番キーになってくると思います。
そうですよね。で、逆に本当に人ができるものが何かっていうのを極めて、その場作り、組織を作っていかないと、コンピューターとね、AI がみんなやっちゃいますよね。効率的なのを人が求めていくと、効率は機械にかなわないですよね。
そうなんです。だから特にね、ちょっと話少しそれますけど、大手さん、大企業は、もうどんどん AI 化してます。ってことは、大手さんの効率とか生産性にはかないっこないんですよ。
そうですよね。
だからここで、同じように、効率性を求めるような人材教育をしてはビジネス自体も勝てないです。
そうですよね。IoT のによってどんどん逆に人がいなくて効率よくコストを下げながら物事が、全て成り立っていく状況になってくれば来るほど、逆にそれとは違うものをやっていくことが必要で、そうなってくるとね、おっしゃってましたね、沖縄一番強いですよってね。
私だからそう思うんですよ。なんか沖縄の中小企業が人の問題をクリアしていけば、もう日本一世界一になれるんじゃないかな、なんて。
そうよね。ねその辺もう少しこう感じるところ、例えば相談を受けてて、こうこんな風にやってこんな風に変化していった会社とか、あるいは実際こう自分でこう体感していることで、沖縄の人の素晴らしさをぜひもう年末、来年に向けてどうしようと思っている方々に、皆様に伝えていただきたいわ。
なんかよくご相談いただくのは、どうしても社長と社員が勝ってるというか、対岸にいるというか、社長は社員をちょっと腫れ物に触れるというかね、何考えてるかわからない、もしかしたら社長のこと批判的な目で見てるんじゃないかとか、こう社員たちが自分についてきてくれてないんじゃないかとか、 ていうふうにちょっと恐れてですね、うん、コミュニケーション不足なことがとっても多いんですね、
うん、
で場を作るのにやっぱさっきも言いましたけどこう定期的に今外部環境も変わってる中内部環境を定期的に場をね作ってあげるのが経営者の仕事だと思うんですけれども人のその一人一人の考えてることとか日々思ってることを経営者が知らずして場を作るのって難しいじゃないですか、
うんうん、
またそれをやってしまうとまた社員の不平不満がこう勃発しがちでもっともっと社員と社長が離れてしまいがちなので私がちょっとよくアドバイスさせていただくのは、
うん、
定期的に社長が全社員面談をしましょう、
うんうんうんうん、
もし規模がね大きければあの全社員面談を人材開発のリーダーとかに任せるっていうのも一つありかもしれないですけども、でも最初はですね、やはり直接社員が喋れる、
うん、
あの社員の思ってることヒアリングする、
うんうん、
直接っていうのがとっても重要になると思います。
そうですよね。まとめてじゃなくて一人一人と
一人一人の。
そうですよね。1対1の中でどう社長の思いを伝え、そして社員の思いを聞き、それがつながるかですね。
はい。
はい、わかりました。じゃあ最後にワンポイントアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、ワンポイントアドバイスは定期的な社員面談で社員が働きやすい環境を作ろうということで、
はい、で面談の仕方一つで社員が一気に頑張り出したりとかね、目が輝き出したりとかって社長の言葉一つで起こりますよね。
はい、
はい、そんな風な具体的にやるとどんな風にやったらいいのかな、うちの会社は実際どうなんだろうという悩みを持たれている方、ぜひよろずに、伊波さんご指名でご相談ください。 098-851-8460 です、沖縄県よろず支援拠点、平日午前9時から7時まで、土曜日は9時から5時までで受付しております。どうぞよろしくお願いします。名残惜しいですね。でも4回にわたり皆様にアドバイスいただきありがとうございました、ゲストは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの伊波直子さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。